聖書からマタイによる福音書にあるこの三条の説教をコンパクトに記した平地の説教に入っています。今日の28節後半から30節に、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい、悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい、あなたの方を打つ者にはもう一歩の方をも向けなさい、上着を奪い取る者には下着をも拒んではならない、求める者には誰にでも与えなさい、あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない、このように書いてあります。ここまで読んでとても実行できないなと思う人がいるかもしれません。ではなぜイエス様はこのような言葉を私たちに語ったのでしょうか。改めて今日の御言葉に耳を傾けたいと思います。最初の27節です。しかし私の言葉を聞いているあなた方に言っておく、敵を愛しあなた方を憎む者に親切にしなさい。このような御言葉を前にするとき、私たちはどう考えたらよいのでしょうか。敵を愛するところか、私たちは自分の身ごとを愛することにも困難を覚えているのが現実です。自分の夫や妻、子供でさえ愛することの困難を感じることがあります。ですから敵を愛する愛がないことを告白せざるを得ません。誰もこのようなことを語る資格があるわけではありません。もしあるとしたら主イエス以外にはいないのです。なぜならイエス様ご自身がそのように生きてくださったからです。この福音書が書かれた時代は決して平和な時代ではありませんでした。ローマの軍隊がユダヤを占領し、人々の心は荒廃して荒れ果てていました。また迫害の中、人々は傷ついて忍耐と緊張の時代でもありました。敵を憎んで悪口を言い合って、また敵を侮辱するっていうことが日常的であったと思います。では今私たちの時代にはそういうことがないかと言いますと、決してそうではありません。あの人にこんなことを言われたとか、こんなことをあの人にされた、あの人に憎まれている、そういうようなことがあるのではないでしょうか。人間関係があるあらゆるところにそういうことが付きまとってくるのが現実であります。そういう現実の中で、言葉に出さなくても心の中で、あの人は嫌いだな、顔を見たくないなと思ってしまうことがあるかもしれません。どんな人も大体事情が違っても、こんなことをされた、こんなことを言われたという、なんとなく被害意識というものが生まれてしまうのが私たち人間の弱さであります。私もそうですが、大体人間は自分がした時には忘れるのです。自分がしたことや言ったことは忘れて、人に言われたことだけはしっかり覚えていて、こんなことを言われたと言ってしまいがちであります。その時、隣人を愛しなさい、この聖書の御言葉に従って許さなきゃと思っても、なかなか許せない、神様に祈っても 祈っても心の平安が来ない、そういう現実があります。そのような全てのことをご存知の上でイエス様はおっしゃいました。敵を愛し、あなたを憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。なぜイエス様はこのように語ったのでしょうか。それは敵対関係そのものを断ち切るためです。やられたら仕返ししたいのが人間でありますが、そうではなくて、その敵対関係を断ち切っていく、そういうことがここで言われていると思います。皆さんもご存知の話かもしれませんが、今日のこの席を準備しながらこんな話を知るようになりました。1941年12月8日、日本で戦争が始まりました。敵はアメリカでした。日本軍がハワイの真珠湾に停泊しているアメリカの軍艦を爆発するという真珠湾攻撃がありました。その総指揮官をしていた人は藤田道夫という人物でした。道夫さんは憎しみに燃えて360機の戦闘機を持ってハワイの真珠湾へ向かいました。アメリカの戦艦を空白し、作戦は大成功でした。日本中は喜びに沸きましたが、その時から日本は遅刻のような戦争が始まりました。3年間アメリカ相手の戦争をした上、ついに1945年8月6日9日に原爆が投下されて、日本はアメリカに降伏して戦争に負けました。1945年8月15日藤田さんは全てを失いました。憎しみと悲しみで心がいっぱいだったそうです。そして敗戦の失意から抜け出せないでいました。ある時アメリカから帰っていた捕虜たちからきっとひどい目に遭わされたんだと思って話を聞いていましたが、父にびっくりするような話で心を打たれました。それは一人のアメリカ人のお嬢さんがとても親切に日本の兵隊の怪我を世話してくれたり、心から日本兵を大切にして優しくしてくれたというのです。日本兵は次第に心を打たれて、お嬢さんどうしてこんなに親切にしてくださるのですか、そう聞いたそうです。お嬢さんは初め返事を渋っていましたが、みんながあまりに問い詰めたのでやがって返事をなさいました。その返事はなんと意外でした。私の両親は日本兵に殺されてしまったから。両親が日本兵によって殺されたから、日本軍の捕虜たちに親切にしてやるというのです。これは常識とは正反対の話でした。話はこうでした。彼女の両親は選挙士としてフィリピンにいました。当時フィリピンを占領した日本兵に捕まり、所持品の中に小型ラジオがあっただけで、お前はスパイだ、 首を切ると言われたそうです。両親は、私はスパイではありません、だがどうしても首を切るというのなら仕方がない、しかしせめて死ぬ支度をしたいから30分だけ時間をくださいとおっしゃったそうです。そして与えられた30分に静かに祈って首を切られました。それをアメリカで聞いたお嬢さんはとても悲しみ、日本兵を憎んだそうです。でもだんだんと両親が殺される前の30分、その祈りは何であったか考えるようになったそうです。そしてそれはルカによる福音書23章34節、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、あのキリストが十字架の上で敵を許し敵のために取りなしたあの祈りであったということを確信したそうです。その時から彼女の心は変わって、そうだ、敵に憎しみを返してはいけない、この憎しみを断ち切ろうと、そして日本兵を愛することを決心したそうです。この話を聞いてからしばらくの月が流れました。ある一人のアメリカ人が駅前でパンフレットを配っていたそうです。そこにはこう書いてありました。私は東京大空襲の時に東京を爆撃した B-29 戦闘機に乗っていた操縦士でした。私は日本兵に捕まって牢屋に入れられた時に考えました。なぜ同じ人間がこのように憎しみ合わなければならないのかと。そして昔いたことのある教会でもらった聖書を読み、あなたの敵を愛しなさいというこのルカの6章27節の言葉に出会った。そして自分はキリストの愛に立ち返り、宣教師になって日本へ来た、そう書いてあったそうです。藤田さんは自分にも同じ思いがあったので、すぐに聖書を買って読み続けたそうです。そしてイエス・キリストが多くの人の罪の身代わりとなって十字架にかけられたこと、また十字架の上で釘を打たれたその痛みの中で祈った、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです、この言葉に出会ったそうです。そしてそう祈られたから、死んでいたキリストとあのアメリカ人のお嬢さんの話がはっきりとつながって、あなたの敵を愛しなさいという意味が分かったそうです。また首を切られる前の彼女の養親の祈りに思い立ったのです。神様、私たちの首を切ろうとする彼らを許してあげてください。この人たちが悪いのではありません。地上に憎しみ争いが絶えないで戦争など起こるから、このようなこともついてくるのです。その日、藤田さんはイエス・キリストを救い主として受け入れました。そして洗礼を受けて伝道者になり、アメリカにも渡って平和のメッセージを伝える伝道者となったそうです。アメリカに行くと真珠湾攻撃の隊長さんが来たと一生言われたそうですけれども、あのハワイにも行って謝罪したそうでした。 そして亡くなる前直前まで藤田さんはこう語ったそうです。無知から生まれる憎しみの連鎖を断ち切らねばならない。これこそ二度と真珠湾攻撃の悲劇を繰り返さない道である。私たちの愛の特徴は自分を愛してくれる人を愛することです。そこには自己犠牲が伴わないのです。そういう愛であれば神を知らない罪人でも同じことをしていると言っています。32節から34節です。自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また自分によくしてくれる人に良いことをしたところでどんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして罪人に貸すのである。ここでイエス様が言いたいのは、キリストの弟子であれば神を知らない罪人と同じ程度の生き方を知ってはダメだということです。では果たして私たちの中に罪人が行う以上の愛があるでしょうか。どうすればよいのでしょうか。続いてイエス様はおっしゃいます。35、36節です。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり糸高き方の子となる。糸高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさいと言っています。敵をも愛する根拠はここにあります。父なる神が憐れみ深いからです。人を許せない、人を愛せない、私を背負ってくださった方がおられるからです。そしてその十字架の愛を、神の憐れみを何よりも誰でもなく私がまずいただいたからです。また神様は私の敵をも愛してくださっています。私たちは自分の愛のなさに落ち込むことがあります。でもそれが現実だとしても神様はその愛のない私たちを大きな愛を持って憐れみを持って包んでくださることをここからのどこ心のどこかで止めておきたいと思います。そしてその神の憐れみを自ら実践された主イエスが敵を愛する力を、敵を愛するその愛を与えてくださることを信じて従うことが、私たちが憐れみ深いものとなる道ではありませんか。敵を愛することは本当に大きなチャレンジであります。でも敵を愛するとき糸高き方の子となり、そこには天から大きな報いがあると 聖書は言っています。お祈りいたします。